清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたします。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。皆さんこんにちは。ここからは清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命のお時間です。この番組は第1、第3月曜日のこの時間、社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院の先生やスタッフの方をお迎えしてお話を伺う30分番組です。第1週目は五日市記念病院、第3週目は廿日市記念病院の方をお招きしております。この番組のパーソナリティは、
はい、廿日市記念病院通所リハビリの山田です。
そしてアシスタントは FM 廿日市パーソナリティの香川文香です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ山田さん、
はい、
前回放送でも話題に上りましたが、病院祭、はいはい、いかがでしたか？
ありがとうございます。病院祭、なんと370名近くの方に来ていただきまして、ちょっと天気が気になってはいたんですが、持ちましてですね、皆さんに来ていただいて盛大に病院祭をすることができました。はい、ありがとうございました。
はい、実はね、 FM 廿日市もお問い合わせの電話をいただきまして、五日市の方からね、参加された方もすごく良かったっていう声を伺いました。
嬉しいです、ありがとうございます。
またね、今後もこうして地域をつなぐ身近な存在として、今後も病院祭できるといいですね。
はい、来年も頑張って、2回3回と続けていこうと思います。
はい、さあそして今回の放送では、廿日市記念病院技術部リハビリ技術科アニマルセラピストの市川清奈さん、そして渋谷夏美さんのお二人をお招きしまして、アニマルセラピーについて、動物の持つ力としてお話を伺ってまいります。お二人もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。お願いします。
それではアニマルセラピストお二人の自己紹介をお願いしたいと思います。まずは市川さん、お願いします。
はい、皆さんこんにちは、市川清奈です。私は専門学校で犬のトレーニング2年間学び、もう2年間人間の福祉と、あとアニマルセラピーについて学んできました。で、私のモットーが毎日笑顔で過ごすことです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、続いて渋谷さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。私も市川さん と学校の経緯としては同じなんですけど、好きなことが、食べることがすごく好きで、食べ物のことをいつもついつい考えてしまっているところがあります。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして今日スタジオにパネルではありますが、可愛いワンちゃんがいますね。こちらもご紹介いただけますか？
今日一緒に連れてきてるのが、一緒に病院で仕事をしているゴールデンレトリーバーのふたばちゃんのパネルを一緒に持ってきてます。で、ふたばちゃん今年の10月の12日で5歳の誕生日を迎えました。で、5歳の誕生日イベントではすごく周りの患者さん、入院している患者さんにたくさん祝っていただき、ふたばもとても嬉しそうにワンちゃん用のケーキを頬張っていました。
ちょうどね、スタジオにお持ちいただいたパネルでは、でゴールデンレトリーバー特有の舌を出している感じです。可愛いらしいパネルをお持ちいただきました。実際に病院では皆さん、ふたばちゃんに触れ合って癒されてるんですね。
そうですね、触れ合ったり、あとふたばも年齢重ねるごとにちょっとリラックスしてくれてる時間も増えてきたので、うん、リハビリルームで自分のお気に入りのお友達、ぬいぐるみをその日の気分で厳選してゴロゴロと加えながら、ダラダラとしてる姿も患者さんには、犬らしくていいねっていうので、癒しをちょっと間接的ではあるんですけど効果を を与えているとは思います。
そんな様子も見ながらですね、皆さんご自身も ね、はい、今日お持ちいただいたパネルのところには首から下げたような形でセラピー兼双葉ちゃんと書かれています。気になる方はぜひ廿日市記念病院さんでご覧いただければと思います。ちなみに双葉ちゃんはどんなものが好きなんですかね。
今が旬 のみかんがとても大好きで、うん、今日もデイケアを利用中の利用者さんがこっそりと内緒だよって言いながら双葉ちゃんにみかんをお裾分けしていただきました。双葉ちゃんみかんはすっごい好きで、どこかに離れた場所に置いてても、もうやっぱ鼻が利くんでスンスンスンスン探しながら、もう周りを見ながら、で見つけたらパクッと加えて逃走します。
ワンちゃんってみかんとか食べるんですね。
結構苦手な子の方が多いかもしれないです、うん、柑橘系の香りが得意じゃないっていう子がほとんどだと思うので、もしかしたら双葉は珍しいタイプなのかもしれない。
ちょっと意外だなと思いながら、でも可愛らしいですね。そのパクって加えて逃走しているっていうのが
しっかりとの何も加えてないよみたいなまん丸な目でキョトンとして、うん、どうしたのみたいな感じにいつも見てくるんで、
何ですか、私は何も持ってませんけど、
でもしっかり見えてるんですよね、みかんが本当に端から見えてるんで、すごい可愛いです。本当に
想像してるだけで癒されますね。
そうですね。でもそんな場面ばっかしじゃなくて、うん、きちっとセラピー犬としてですね、うん、日々活動をしてくれてます、はい、メリハリのある仕事をしっかりしてくれてるなというのが印象です。
ちなみに双葉ちゃんの勤務時間とかってなんかそういうのあるんですか。
そうですね、セラピストさんと同じ時間帯で、
うん、
はい、
あ、じゃあお二人と同じような勤務時間ってことですか。
そうですね。ただ、お休みがですね、私たちは高給があったりとか、うん、有給とかあるんですけれども
有給、ね、はい、
あるんですけれども、双葉はまだ有給も高給もないので日々働いてくれてます、う
ん、どこにいるんです、双葉ちゃん自体は。
ですね、通所リハビリのフロアの中に一区画に双葉のフロアがありましてですね、うん、そこにいます。でセラピーを行いに、そこから出てってっていうことで、いろいろプログラムが、一日の日程が決まってます。
うん、例えば、この放送がある月曜日は双葉ちゃんどういう動きになってるんでしょうか。
月曜日が午前中はデイケアに利用に来られた方々と触れ合い活動を行って、
はい、
で午後はリハビリルームで緩和ケア病棟だったり回復ケア病棟に入院されている患者さん方がリハビリに降りてこられるんで、
うん、
そこで触れ合い活動を行ってます。
そうなんですね、まあ、いろんなね曜日ごとにもしかしたら違うのかもしれないですけど、いずれにしても皆さん癒してらっしゃるんだろうなというのは分かりますね。
そうですね、はい、それでは早速なんですけれども、渋谷さん、アニマルセラピーというのは、よくね聞く言葉かなとは思うんですけれども、詳しく説明をお願いします。
はい、アニマルセラピーというのは動物との関わりを通して心と体の健康の増進であったり生活の質の改善を目的としているものです。福祉施設や病院、学校などで行われています。日本でも補助療法、非薬物療法として注目を少しずつ集めてきているものです。
はい、ありがとうございます。それでは、このような活動はいつ頃からあったのか、また歴史があれば教えてください。
アニマルセラピーの歴史で一番古くから行われていると言われているものがホースセラピー、馬を使ったセラピーになります。戦争で負傷してしまった兵士に対して馬を用いて治療を行っていました。その後、神経障害や運動機能の向上に効果がある、そして少しずつ広まっていきました。精神的な部分を目的とした部分ではイギリスの障害者施設で精神面の安定を目的とし、ウサギの飼育が行われたことが始まりと言われています。日本ではドイツから乗馬セラピーが伝わり、少しずつアニマルセラピーの考えが広まっていきました。
はい、ありがとうございます。それではですね、そのセラピーの内容についてですね、具体的な活動内容があれば教えてください。
実施する施設や目的に 応じて大きく3つの種類に分けられるんですけど、まず1つ目が動物介在活動、2つ目が動物介在療法、もう1つが動物介在教育の3つがあります。まず動物介在活動なんですけど、動物と触れ合うことで癒しだったり楽しい時間を提供するレクリエーションのような要素が強い活動となります。生活の質の向上を目的に行っています。最近では高齢者施設でイベントの一つとして実施する場所も増えてきています。で、次に動物介在療法です。これは医師やリハビリを行う療法士などと協力して行う医療行為です。対象者に合わせて目標を立てて行い、評価も実施していきます。海外ではこの考え方が主流なんですけど、日本ではまだ数も少なく、これからの分野かなというところです。で、最後3つ目、動物介在教育。これは教育現場などで動物との接し方や命の授業を行う活動です。命の温かさに触れたり、相手の心を思いやる情操教育などに役立てられていると言われています。以上の3つが主な具体的な活動内容と言われています。
はい、ありがとうございました。
さて、この番組ではご出演いただいている皆さんからリクエストをいただいております。ここでは渋谷さんからのリクエスト曲をお送りしたいと思います。渋谷さん、今日は何の曲をリクエストされますか？
はい、ミスターチルドレンの終わりなき旅をリクエストします。
はい、なぜこの曲を選ばれたんですか？
頑張らないといけないなという時によく聞く曲なんですけど、あんまりうまくいくことばっかりじゃなかったり、いいことばっかりじゃない時でも悩みながら進んでいくことが大切だなというふうに思わせてくれる曲なので選ばせてもらいました。
はい、それではここで渋谷さんからのリクエスト曲、ミスターチルドレン、終わりなき旅。
人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。
さあ、それではここからは後半です。今週は廿日市記念病院技術部リハビリ技術科アニマルセラピストの市川清奈さんと渋谷夏美さん、お二人にお越しいただきまして、アニマルセラピーについて動物の持つ力としてお話を伺っております。引き続きパーソナリティは、
はい、通所リハビリの山田です。
そしてアシスタントは FM 松川市川文香でお送りしてまいります。さあ、前半は主に渋谷さんにお話を伺いました。ここから後半は市川さんにもお話を伺います。
はい、それでは市川さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
早速なんですけれども、アニマルセラピーの効果ですね、どんなものがあるか教えてもらえますか？
はい、まずアニマルセラピーの効果として、一つ目が身体的効果という効果が挙げられます。身体的効果というのが、ワンちゃん、動物と触れ合うことによってストレス軽減やリフレッシュの効果があるとされてます。で、また触れ合ったことによって幸せホルモンの一種であるオキシトシンの分泌や、やる気の元となる脳内物質のドーパミンの分泌が促され、それに伴って血圧の安定をもたらすとされてます。で、次に心理的効果というのが、ワンちゃん、動物と触れ合うことで自分自身の意欲が増し、不安の軽減や精神的な効果があるとされてます。これは動物は何も言わずに無条件に自分をただただ見つめてくれている、そういったことで自分自身の存在意義だったり、あとは存在価値を教えてくれるっていうのが理由なのではないかとちょっと考えられてはいます、うん、なんでやっぱ人間、人同士だとどうしても得られないものは、うん、犬だったり動物には本当に持ってる力ではないのかっていうのは本当に感じ取ってはいますね。で、最後に社会的効果としては、実際に当院でアニマルセラピー触れ合い活動をしている時に本当にすごく思うんですけど、双葉がその場にいると患者さんたちが自然と集まってくるっていう時間が結構頻繁に起きてます。そうするとやっぱ全く話さなかった隣同士のお部屋の人だったりとか、食堂で一緒になるっていう患者さんたちがわっと集まって自然と会話が生まれてっていうのが とてもすごい本当に人ではできないものなんだなっていう。でそういうのは私たちはなんか社会的潤滑剤としてそういった役割も果たしてるんだなっていうのは本当に毎日のように感じ取ってはいます。それをしていくことで人が無理に引き出そうとしてたものもやっぱり普段その時は怒ってるとか悲しい気持ちであっても自然と笑顔が生まれてったり、もうないものを自然と引き出していく力もあります。
はい、ありがとうございます。それでは実際当院でアニマルセラピーを行っておりますけれども、はい、その詳しい内容と取り組み等を教えていただけますか。
主に今メインでは通所リハビリ、回復期病棟、緩和ケア病棟の3つで活動しております。通所リハビリと回復期病棟では担当のリハビリのスタッフの方々と連携を取りながらリハビリを意識しながら双葉とのフレを提供しています。
リハビリを意識してっていうのは何、動きを合わせてとかどういった感じですか。
最終目標というか自分たちの予想図ではもう双葉ちゃんその時いるセラピー犬と患者さんが一緒に歩いて屋外歩行だったりとか、そういうのをちょっと理想とはしてるんですけど、まだまだ始まったばかりというか、今まで動物介在活動として提供していたものを今動物介在療法にちょっと移行していこうっていう風に取り組んでるので、まだそこまでは行ってないんですけど、例えばその双葉ちゃんとのボール投げをたまに双葉のリフレッシュを兼ねて患者さんと一緒にすることはあるんですけど、周りから見たらボール投げしてるね、遊んでるねっていう風にはなるんですけど、こちらセラピストというかリハビリの人たちとしてはそのボールを一つ投げることでさえもその上肢の運動だったり、あとはその
腕ですね、
そうですね、上から投げるか下から投げるかもしっかり運動にリハビリにはつなげられると思うので、そういった面を見ていたり、あとは双葉ちゃんちょうだいとか持ってきてっていう言葉発声練習、今度はこの言語の練習にもなるので、なんで意図しなくてもワンちゃん動物と触れ合うことはもう全てリハビリにはつながるっていうのを頭に入れながら、それをうまいこと患者さんもリハビリって言っちゃうとどうしても億劫にちょっと今から宿題しなさいよって言われてるような感覚だと思うので、そうですね、今からしようと思ったのにみたいな感じに多分捉えられちゃうと思うんで、だったらちょっと言い方を変えて、タバちゃんとよかったらボール投げ遊んでみませんかとか、あとお気に入りのおもちゃをよく仕事中持ってっちゃうので、そのおもちゃで一緒に遊んでくれませんかって言って、うまいことうまいこと
誘い方がありますね。
そうですね、誘い方が、なんでワンちゃんの力も大事なんですけど、持つハンドラー側のコミュニケーション能力だって、あと言葉の言い回しとかも多分すごく重要になってくるとは思います。
ハンドラーっていう言い方があるんですね。
あ、そうです、指導集とかハンドラー、はい、あと緩和ケア病棟が癒し、今回緩和ケア病棟は癒しをメインにレクリエーションですね、こちらも動物介在活動をメインで行ってます。で緩和ケア病棟は個室が主になっているので、その希望された患者さんの部屋に私と渋谷さんと双葉で3人で回らせていただいて、いろいろもう分け隔てない会話をして一緒にその時を過ごしています。またそういった患者さんたちはやっぱ双葉に会えることがとても楽しみにしていて、火曜日と木曜が緩和ケア病棟で、その他曜日がリハビリルームでフレイ活動をしてるんですけど、今日は双葉ちゃんいないんだねとか、あとは双葉がいるからリハビリ行こうよって言ったら、よっしゃ行こうって言ってくれる患者さんも中にはいるんで、そのマンネリしやすい入院生活とかストレスとかを抱えてる患者さんにとってはやっぱその病院に犬がいる、で今は多分双葉がいるっていうことがとても患者さんたちの支えになってるんじゃないかなっていうのはあります、感じます。
病院にこういうセラピー犬っていうのはよくいるものですか。なかなか聞かない気がするんですけど。
そうですね、珍しいと思います。当院は5年前
2020年の4月に入職しました。
あ、双葉ちゃんがね、
2020年の7月1日入職です。
そうですね、はい、で、広島の中でもおそらくうちぐらいなんじゃないのかなとは思います、病院の中に。あとはですね、福祉施設、例えば、はい、高齢者施設の福祉施設にいたりとかいうのは、数件、
それでも数件ですね、
はい、そうですね、あるとお聞きしてます。
かなり珍しい存在ですね。
そうですね、はい、
でこういうのがでも今後もっともっと広がっていくといいですね。
必須になってくるというかもうニーズとして あるのかなと思ってます。これはもう今猫にしても、うん、犬にしても、うん、人間と一緒に生活をしている飼っているよっていう方々かなり多いかなと思いますので、普通に人間の生活を送る中で、動物と生活をしていく、入院したからといってそこが切り離されないというような、ところで病院も一つアニマルセラピーをもう標準的にですね導入していくところが増えるんじゃないかなっていう感じがしています。
今後の目標とかっていうのは何かありますか？
今はその私たちはリハビリメインで触れ合っているところ、まだリハビリのスタッフたちと密な連携っていうほどまでは行ってなかったり、あとはしっかり患者さんと一緒に患者さんも交えた目的設定っていうのがまだちょっとおろそかではあったので、今後はそこをしっかりと、患者さんご本人、あとは AT アニマルセラピストと、あとリハビリの理学療法士さんだったり言語聴覚士さんだったり作業療法士さんたちと一緒にしっかり目標とプランを立ててちょっと取り組んでいけたらなっていうのがあります。でそこ の結びつけた内容で今しっかりちょこちょこっとやってるのが、はい、お世話体験プログラムっていうのを、うん、今渋谷さん主体でちょっとまだ一歩ずつではあるんですけど、うん、やってってはいます。
お世話体験プログラム、これじゃあ少し渋谷さんご紹介いただいてよろしいですか？
はい、お世話体験プログラムっていうのが今回復期の患者さんを対象として少しずつ実施させてもらっているんですけど、と内容としては双葉ちゃんにご飯をあげてもらったりブラッシングや掃除機をかけてもらったりして、そこをリハビリにつなげていけたらいいなということでやってきています。で実際に動物介在療法の方につなげていきたいので、と目的目標を設定して、で評価もリハビリの作業療法士さんがメインなんですけど、うん、にお願いして一緒にやってもらっています。この間も実際に双葉のいるお部屋に来てもらって、はい、ご飯をフードを測るところからしっかり、あげてもらってブラッシングもしてもらったりだとか上肢の運動であったりそういったところを目的として実施させてもらっています。であんまりちょっとリハビリに気分が乗らない日であったりも双葉のお世話っていう言葉だと理想の意欲につながったりとかして、そういった面でもお世話体験プログラムが活躍していってくれるかなと思っています。
すごい面白そうな取り組みですね。
そうですね、誰かのために、起きてこれをしようっていう、うん、やっぱり その存在が双葉だったりするとですね、うんうん、人間が声をかけるよりも、双葉の存在があるっていうことで本当にスムーズに心が穏やかに動いて、うん、体も動いていくっていう形かなと思ってます。
なんか本当今回ねテーマになってますけども、サブタイトルの動物の持つ力っていうのを感じますね。
そうですね、まさにもう人間ではすることができない力かなと思います。
さあ今後もねこういったプログラムもそうですが良い取り組みがどんどんどんどん広まっていくといいなと思います。それでは後半では市川さんのリクエスト曲伺いましょう。
はい、確かのレオっていう歌があります。それをリクエストします。
これなぜこの曲を？
この曲は私が社会人1年目の時に毎朝の通勤徒歩で行ってるんですけど坂道登りながら毎日聴いてた曲ですね。ちょっとやっぱ私が入職した時は一人しかいなくって、まだ渋谷さんもおられない時で一人と双葉と一匹の二人三脚でやってて、でプラスアニマルセラピーっていうのが何にまだ全然知れ渡ってなかったり病院としてもまだまだだった時にその初めてやるっていうのはすごく不安でありつつ楽しみだったんですけど、そういう時になんか自分を元気づけよう、やる気にさせようって思って毎日聴いてた曲を、まあ、初心を忘れずに頑張ろうっていう思いでちょっと選びました。
ちなみにアニマルセラピストさんっていうのは廿日市記念病院さん何人いらっしゃるんですか？
今は2人ですね。はい、
じゃあもう市川さんと渋谷さんのお二人と、
そうです、
ね、双葉ちゃん、
はい、
あそうなんです、わかりました、はい、ありがとうございます。 さあ今週は廿日市記念病院技術部リハビリ技術科アニマルセラピストの市川清奈さんと渋谷夏美さんをお迎えしまして、アニマルセラピーについて動物の持つ力としてお話を伺ってまいりました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
清風会プレゼンツ健康ラジオカルム伸ばそう健康寿命、今週のお相手パーソナリティは
通所リハビリの山田恵子でした。
アシスタントは香川文香でした。次回の放送は12月2日第1月曜日です。どうぞお楽しみに。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム伸ばそう健康寿命、この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたしました。最後は市川さんからのリクエスト、確かのレオを聞きながらお別れです。